使徒行伝の福音第12回救いはどこからという主題で使徒行伝の4章1節から14節までです。3年余り世界中で猛威を振るった新型コロナがようやく第5類に移行してインフルエンザ並みの扱いになりましたね。これからは一般病院でも受診や入院が可能になったということなんですけれども、でも真っ赤ないと私はもう少しうがいとマスク手洗いは続けた方がいいなというようなことで話し合っていますけれども、まあそれにしても十数年前の東日本大震災、その後もいろんな災害が続きましたよね。そして今回の疫病、またウクライナの戦争というのを見ると、福音書の中に書かれてあるあの小黙示録と呼ばれるところのイエス様の言葉を思わざるを得ないんです。例えばルカ伝の中にはこのように書かれています。それから彼らに言われた。民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。また大地震があり、あちこちに疫病や飢饉が起こり、いろいろ恐ろしいことや天からのものすごい前兆があるであろう。しかしこれらのあらゆる出来事のある前に、人々はあなた方に手をかけて迫害をし、街道や獄に引き渡し、私の名のゆえに王や総督の前に引っ張っていくであろう。それはあなた方が証しをする機会となるであろう。だからどう答弁しようかと前もって考えておかないことに心を決めなさい。あなたの反対者の誰もが抗弁も否定もできないような言葉と知恵と私が授けるからと言っています。これはルカによる福音書の21章10節以降のイエス様の言葉なんですけれども、私たちは前2回を用いてペテロの神殿説教を見たわけなんですが、今回はこのイエス様の言葉のようにペテロとヨハネが逮捕されるということが起きました。逮捕しに来たのはサドカイ派の神殿当局者であるということが4章の1節でわかりますね。こんなふうにあります。彼らが人々にこのように語っている間に、祭司たち、宮守頭、サドカイ人たちが近寄ってきて、彼らが人々に教えを説き、イエス自身に起こった死人の復活を宣伝しているのに気を苛立てて2人を逮捕したと。この1節2節を見ると、ペテロとヨハネを逮捕した理由が3つ書かれていますね。第一は、彼らが神殿で説教していたということです。こらこら、誰の許可を得ているんだという思いで彼らが見られたわけですね。その場にはペテロとヨハネの他に、この前の五旬節の時にペテロの説教を聞いて信じた人々が3000人もいたということが2章の41節に書かれています。その多くの人々は故郷に帰っていってでしょうけれども、それでもまだ多数のクリスチャンたちがいたはずですね。その人たちが神殿に集まってペテロの説教に耳を傾けていたわけです。二つ目には、イエス自身に起こった死人の復活をペテロとヨハネが宣伝していたと言っています。確かに3章の13節のところから、このペテロの神殿説教の一部がこんな風に書かれていますよね。アブラハム、イサク、ヤコブの神、私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光を賜ったのであるが、あなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが許すことに決めていたのに、それを彼の面前で拒んだ。あなた方は、この聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を許すように要求し、命の君を殺してしまった。しかし神はこのイエスを死人の中から蘇らせた。私たちはそのことの証人であると言っています。そしてこのイエスの名によって、生まれてからこの方は一度も歩いたことのない足のない人を癒した、イエスの名によるのであるということをペテロは神殿で語っていたわけです。死人の中から復活したイエスということは、これはサドカイ派にとっては受け入れることのできない教義でした。パリサイ人は死人の復活ということを信じていたんですけども、サドカイ派は死人の復活を信じていなかった。 ということが福音書に書かれているわけなんですね。これが2番目です。そして3つ目に、彼らは気を苛立てていたというわけです。今たくさんの人が集まっています。この集会が騒動となってくると、これは大変なことになるわけです。北側にはアントニアの要塞というローマ兵の駐屯地がありました。その高いところからいつも神殿で騒動が起きないようにと監視していたわけなんですけれども、集会が騒動や暴動になれば、この要塞からローマ軍が鎮圧に出動することになるわけです。そうするとユダヤ人たちに認められている宗教的自治権は剥奪されるかもしれない。そしてサドカー派の神殿当局は既得権益を失うことになるわけです。ということで非常に神経を尖らせていた。この3つの理由でヨハネとペテロが逮捕されたというわけなんですね。ただこの逮捕の時にペテロとヨハネはもう逃げませんでした。約2ヶ月ほど前にイエス様が中庭裁判を受けていた時に、ペテロはどうしましたか？イエス様を3度知らないと否認して逃げましたね。ヨハネたち弟子たちもみんな逃げました。でも今度は絶対逃げないぞということで、ペテロとヨハネは捕獲されたわけなんです。普通そういうことが、逮捕されることが起きると人々は散り散りになるわけなんですが、4節を何と書いているでしょうか。しかし彼らの話を聞いた多くの人たちは信じた。そしてその男の数が5000人ほどになった。男だけでも5000人になったというか、相当多くの人々がこの捕獲にもかかわらずイエス様を信じたということがわかりますね。そして時はすでに日が暮れていたので、翌朝までこの2人を留置場に入れておいたと書かれています。翌朝までペテロとヨハネは何をしていたでしょうか。きっと心を合わせて祈り続けていたでしょうね。そして5000人を超える人々もきっと徹夜祈祷会を持っていたはずです。この祈りに主は必ず応えてくださるわけです。そしてペテロとヨハネはルカ伝の中にあったイエス様の言葉、何を言おうかと思い惑うなと、私が必ず語るべき言葉、公弁も否定もできないような言葉を与えるからと、その御言葉をきっと思い出して二人とも祈っていたはずなんです。そして翌朝5節から6節このように書かれています。明くる日、役人、長老、律法学者たちがエルサレムに召集された。これはサンヘドリンなんです。15節を見ますと、議会とありますけれども、サンヘドリンという言葉が使われています。6節、大祭司アンナスをはじめ、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆集まった。70人議会が召集されたわけです。そして今裁判が始まったというわけなんですね。でその裁判の席に連れて行かれたのはヨハネとペテロなんですけれども、14節を見るともう一人いたということがわかります。かつ彼らに癒された者がそのそばに立っているのを見てはということで、足苗を癒された人もそこに立っていたということがわかります。でこの3人を前にしてサンヘドリンで尋問が行われるわけです。皆さんこの尋問の言葉どんなふうに読みますか。7節にこのようにありますね。あなた方は一体何の権威、また誰の名によってこのことをしたのかと質問しています。これはイエス様ご自身も神殿で説教をしたときに、こんなふうに誰の権威によって語っているのかというふうに質問されたことがありましたね。同じようなことが今ペテロとヨハネに起きているわけです。二人はむしろこのことによって奮い立ったはずです。イエス様と同じように私たちも質問されている。ただこの尋問自体はですね、非常に漠然としているわけなんです。一体何の権威、また誰の名によってこのことをしたのか。このことってどのことでしょうか。説教のことを言ってるんでしょうか、それとも癒しの奇跡を言ってるのか。 はっきりしないわけなんですけれども、むしろこれはわざと漠然とした尋問をしたというふうに考えられるんです。そしてむしろ漠然とした質問をしてですね、ペテロとヨハネの証言から裁判の口実を作り上げようという、そういう誘導尋問だった様子が伺われるんです。そしてここで何の権威、また誰の名によってというふうに言ってますけれども、イエス様に質問した時には何の権威、本当に権威者の権威ということを言ったんですけれども、ここのところでペテロたちに聞いているのは権威という言葉よりもむしろ力なんですね。何の力、また誰の名によってというふうに聞いてるんですよ。で、このことをしたのか、引っ掛けようという意図が見え見えの言い方なわけなんですけれども、それに対してペテロが証言と宣言をしているのが9節からの言葉なんです。8節からお読みいたします。その時ペテロが聖霊に満たされていった。民の役人たち並びに長老たちよ、私たちが今日取り調べを受けているのは病人に対してした良い技についてであり、この人がどうして癒されたのかについてであるなら、あなた方ご一同もまたイスラエルの人々全体をも知っていてもらいたいと語り始めたわけです。ペテロは自分たちが説教したことではなくて、この癒しの奇跡のことについて絞っているわけなんですね。これもやはり聖霊の導きだと思います。癒し行為そのものは違法ではないわけですから、ペテロはそのことに絞ってどうして癒されたのかということについて話そうと切り出し始めたわけです。で、このどうして癒されたのかという言葉なんですが、この言葉は原文通りで言いますと、どのようにして救われたのかという言葉なんです。病気からの癒しというよりはもっと全体的な救いということについてですね、ペテロは語り始めたんです。だってこの人は40年間も苦しみ続けたんですよ。で、多くの人々の偏見とかですね、いろんな差別的な言葉から苦しんでいたはずです。その40年間の苦しみから救われた、そのことについてお話ししようとペテロは話し始めているわけです。そして10節でこのように続けています。あなた方ご一同もまたイスラエルの人々全体も知っていてもらいたい。この人が元気になってみんなの前に立っているのは、ひとえにあなた方が十字架につけて殺したのを神が死人の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのであると宣言したんです。非常に力強い、復活した主の御名によるのであるというふうに言ってるんですね。そしてさらにこのことは旧約聖書ですでに予言されていたということを11節で言ってますよ。このイエスこそはあなた方家作りらに捨てられたが罪の頭石となった石なのである。これは詩編の118編の22節にある言葉です。これは旧約聖書で予言されたその予言の成就なのだ、その方がイエス・キリストなのだということを聖書的にきちんと根拠づけているわけなんですね。だからこのイエスのキリストである宣言を12節ペテロが語っています。この人による以外に救いはない、私たちを救いうる名はこれを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。すごいです。ペテロは本当に聖霊に満たされてこのように宣言しているわけなんですね。その結果どうなったのか、13節このようにありますね。人々はペテロとヨハネとの大胆な話しぶりを見、また同時に2人が無学なただの人たちであることを知って不思議に思った。不思議に思ったと訳されていますけど、これは驚いた、驚嘆したという言葉なんです。そして彼らがイエスと共にいたものであることを認め、かつ彼らに癒された者がそのそばに立っているのを見ては全く返す言葉がなかった。イエス様がおっしゃった通りですね、返答もできないような語るべき言葉を私が与えるとイエス様がおっしゃった、その約束がここに また表現されているわけです。人々はペテロとヨハネとの大胆な話しぶりを見たとあります。この大胆なというのはですね、語りたいと思うことをよどみなく存分に自由に語ったという、そういう言葉です。それが大胆な話しぶりという言葉なんです。私もそんな風に語りたいことを自由に存分に語れるようになりたいと思うんですけど、ペテロはそれを本当に聖霊様によってここで語っているわけなんですね。しかも目の前にいるのは当時の権力者たちなわけです。そしてさらに二人は無学なただの人たちというふうに表現されています。このただの人というのはですね、新約聖書が書かれたギリシャ語ではイディオテという言葉です。英語でイディオテという言葉があります。これは愚か者という言葉なんですけども、ですからこのところで人々はペテロとヨハネをただの無学無教養な愚か者だと思ってたんです。ところがその口から出てくる言葉が神の知恵だったということで驚嘆したわけなんですね。しかもただの言葉じゃないんです。その傍らには彼らに癒されたものが立っているんです。事実ですよ。この事実の重みを見て時の権力者も全く返す言葉がなかったという、痛快極まりない聖霊の御業ですね。ですから曖昧模糊としたサンヘドリンの何の力誰の何よってというこの質問に対してペテロははっきりと答えます。力と名前はナザレ人イエス・キリストによる以外には救いはないのだと宣言しているわけなんですね。聖霊様がこのように二人を用いてイエス様を明かしさせているということがよく表れていますね。私は裁判の尋問を受けた経験はないんですけれども、このところを読みながら思い合わせたのが進学校を卒業する時の口述試験のことなんです。で、この口述試験に先立って1年ほど前にですね、担当の教官が5人ほどいますので、それぞれの人から5冊ぐらいずつ本が渡されたんです。1年間かけて読んできなさいというふうに言われたんですよ。だいたい25から30冊ぐらいなんですけどね、まあ私は1年ぐらいあれば読めるだろうと思ってたんです。ところがその時私は4つか5つぐらいのアルバイトを掛け持ちしていました。それからあと授業のいろんな課題も提出しなきゃいけないということでですね、忙しくて忙しくてとにかく課題図書を1ページも読めないんですよ。心はどんどん焦ってくるわけですね。それでどうしようどうしようどうしようというふうな思いになって、でもね、だんだん腹が据わってきました。こんなに一生懸命やってるのに読めないということはこれ神様のご計画なんじゃないかというような思いがして、やがて1ヶ月前になったんです。それで学生寮の寮長さんに行きました。いや、こういう状況で困ってるんですけども、ったら、都市今一部屋空いてるんだ、それ君のためにタダで貸してあげるかって言われてですね、そこに私は引き込みすることができたんですよ。で、アルバイトもみんな停止してですね、そこに1ヶ月こもりました。でも1ヶ月でね、30冊近くの本を読むことは不可能です。それで、まあ、序文と目次と結論部分をとにかく目を通そうということで一生懸命1ヶ月読みました。やがて試験当日になりました。5人の担当教官の前に座らされるわけですね。で、その口述試験が始まったわけなんですよ。そしたら一番若い先生がミスター・チダ、最初少しでいいですから日本語で話してくださいって言われたんですよ。日本語で、ああ、リラックスさせようとしてるんだなと思ってですね、4年間の感謝の言葉を日本語で言いました。で、それから教授たちの質問が始まったんです。私はどんなことを質問されたのか、何と答えたのか全く覚えていないんです。でも最後の質問だけは非常に強烈に覚えています。私は新約学を学んだんですけども、その新約学担当の先生から主イエスの十字架上の7つの言葉を挙げてくださいと言われたんですよ。 私はあのイエス様の父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですというあの言葉で救われましたので、その言葉を最初に挙げました。私はこれによって信仰に導かれたんですよ。それからイエス様は隣の強盗に、あなたは今日私と共にパラダイスにいるであろうと言いましたよね。それからイエス様は完了したとおっしゃいました。そのようにして挙げていったんですけども、どうしても7つ目が思い出せないんですよ。それでなってですね、しばらく沈黙が続きました。なんだっけなんだっけなんだっけ、ようやく思い出しました。エリエリレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというあの言葉を最後に思い出したんですよ。そしたらその通りって言った途端に終了のブザーが鳴ったんです。でミスタチだ、退席してくださいってことしましてですね、外で待っててくださいって、でちょうどあのヨハネとペテロのようにその場を外させられたんですね。で私は外で控えていながら、最後の言葉があれが、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、なんという終わり方だと思って、これはダメかななんて思ってですね、必死になって祈ってました。そしたらやがて新約の担当教官が来てですね、合格しましたって言われたんですね。もう本当絶望状態から喜びの状態に引き上げられたんですけども、イエス様感謝します、自分の実力じゃないなと思います。本当に語るべきことを主が備えてくださったんだなというあの思い出を思い合わせたわけなんですけれども、私たちの救いは自分の力から来ません。イエス・キリストのみから来ます。ペテロが12節で証言している通りですね。ペテロの宣言をお聞きください。この人による以外に救いはない、私たちを救い得る名はこれを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。聖霊がペテロに語らせたこの宣言、イエス・キリストこそ私たちの唯一の救い主だ。アーメンですね。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、かつては主を否認し逃げたペテロとヨハネがサンヘドリンの最高議会で堂々とイエス様とその御業を明かししました。並み居る権力者たちが全く否定も抗弁もできない証しの言葉を主が備えてくださったからです。神様、救いを求めている人々に主イエス・キリストを明かしていることができますよう、どうか私たちをもお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。